シリーズ日本の古代日本の5番目つっても4番5番がですね、この前ちょっとついあの昨日おとといなんですが、私の書いているこのひばりクラブのコメントをですね、今までちょっと見るのにすごく大変だったんですけど、今度少し改良してもらってすぐ読めるようになって読んでですね、皆さんのコメントがとても役に立ちましたっていうか、面白かったっていうかですね、僕はあの人のコメントを見て、あ、そうかと思うことがあるんですね。で、私が日本の神のことを言い出したのは、やっぱり日本人っていうのは日本人からどっから来たかっていうのと、それから、まあ、どっから来たかっていうのは間違ってて、どっからも来てないっていうか、ふっと湧いたようなもんだと、一番古い遺伝子持ってるのが日本人だからということなんですが、だから日本人はもう日本人なんですね。どっから来た日本人じゃなくて、日本にいた日本人なんですけどね。それからまあ、日本の自然ですね、それに非常に影響を受けますよ。それから日本の神、やっぱりなんつってもですね、人間にとっては物よりか心ですからね、まあ、その意味では日本の神っていうのは非常に重要だと思うんですね。で、まあ、日本人が他の民族と非常に大きく違うのは、なんといってもやっぱり日本の信仰が全然違うってことなんですよね。まあ、ここにあの表とかいろいろ絵なんかも一部つけたんですが、まあ、これはコメント、皆さんのコメントを読んで、あのちょっと触発されて結果こういうふうになったんですが、日本はね、こう信仰が能動的なんですよ。能動的な信仰というのは日本だけなんで、神学っていうかですね、神学の方にもう少しそういうのを取り入れてもらいたいと思うんですが、この前我々神学のですね、大学のレベルの勉強したんですね。神学の教科書がありましたから。したらやっぱり全部ヨーロッパを中心とした日本以外の国の、あの神学っていうか宗教学なんですよ。で、日本だけは能動的な宗教学で自分が感じるんですね。欧米は受動的な信仰で教えてもらうんですね。ここの図が横に出しましたけど、日本はこういう山とか湖とか木とかなんか見てるうちにですね、いや自分は真面目にしちゃいけないとか、嘘ついちゃいけないとかですね、人を殺しちゃいけないとか、みんな分かるっていうか得得するんですね、子供同士で遊んだりしてるうちに。ところがあの日本以外の中国から中東、それからヨーロッパ、アメリカなんかはですね、まあここに貼ったんですけど、これはイエス・キリストの三条の水訓ですね。それはイエス・キリスト素晴らしいですよ。だからまあ三条の水訓なんかをマタイ伝なんかで読みますとね、いやこれはイエス様っていうのはこれ神様かなと思うぐらいなんですよね。だからその教えをみんな聞いて、左の方を出したら右の方、これ三条の水訓だったか、まあ、そういうやつがいろいろ書いてある。でそれを受けて書いたのがカミューっていうこの写真の人で、これ異邦人っていう、まあ、ノーベル賞をもらった小説なんですけども、まあ、これは非常に薄い本なんで、もしもお読みになると面白いんですが、ヨーロッパの人の考え方ですね、まあ、イエス・キリストに教えてもらったものを人間は守って社会を構成していく。だからイエス・キリストを知らなければ我々はまともな人間にならないっていうのがまあ基本ですね。しかしそれは日本では全然関係ないので、もうイエス様偉いっていうのは日本人は全くそうなんですよ。これコメントでね、日本人は別にあのキリスト教もお釈迦様も親鸞聖人も拒否してないじゃないか、だから能動的じゃだっておかしいじゃないかっていうのは、いや僕が言ってるのはそういう意味じゃないんですね。もう少し好意的に読んでほしいんですけど、聞いてほしいんですけど、能動的が基本なんですよ。で、日本は能動的が基本なんですけども、偉い人が言っていただいたことはそのままそれも信じるんですよ。しかしそれが後なんですね。日本人のやり方は後なんですよ。最初は子供同士で遊んで、野原で遊んで、富士山見て、太陽でひなたぼっこして、おしくらまんじゅうして、能動的に友達とは仲良くしなきゃいけない、人を殺しちゃいけない、物を盗んじゃいけない、嘘ついちゃいけない、みんなそこで感じるんですね。だから強いんですよ。その後例えばお釈迦様のお説教聞いたり、お坊さんのお説教聞いたり、まあイエス様のあのことを聞いたりですね、まあ、そういうふうにして、それはもう全然拒否しないんです。偉い人は偉いと思う素直な心が日本人にあるんですよ。まあ、大したもんですよ。 日本人はですね、素直な心、本当素直な心ですよね、日本人はね。で、素直な心を持ってるわけですよ。で、二つ持ってるんですね。だから一神教と多神教なんていうのは、これ教えてもらう神なんです。で、日本はね、概念があるんですね。空間と時間です。空間はこの下に十字みたいなの書いてるのがそれなんですが、自然の軸ですね。自然がある、太陽から星から月から、まあ、月の満ち欠けによって新月とか満月の時に少し体に異常が来ますよね。まあ、動物の産卵なんかもそうですし、まあ、そういった月のもの、女性の月のものなんかもそうですけど、まあ、そういった自然と自分の体が関係してるってことも強く感じる。しかも、まあ、日本の大地ってのは非常に柔らかいもんですからね。ここに写真が貼りましたように、氷が張り詰めてるとか灼熱の太陽だっていうわけでもなくて、普段は穏やかな自然なんで、で自然の中にいる。しかも作物が自由にあるもんですから、十分にあるもんですからね。だから外国から人が時々入ってきてるんですが、それは何万人と入ってきたわけじゃなくて何十人という単位で入ってきてるんで、どうぞどうぞと、一緒にやりましょうやっていうぐらいの余裕があったっていうことですね。だから日本は自然に恵まれてた。まあ地球上で温帯の島国が日本だけですから、まあ必然的なんですけどね。それに祖先という神がある。これもですね、いろいろコメントの中でその他の国のそういう考え方が教えていただいたんですが、もちろんあのインドにもいろいろあるんですね。僕昔ですね、祖先と自分子孫というこの縦の時間軸についてはインドから学んだんだと思ってたんですよ、実は。そういうふうに僕が書いてあるのもあります。しかしずっと時間を調べますとね、インドからは来てない感じなんですよ。あのだいたい同時期、もしくはちょっと日本が早いかなっていう感じなんですね。ですから、まあ、祖先の軸がある、その交差点のところに自分がいる。当たり前ですけど、自分は自然がなければできない。太陽があって月があって気温が何度で、ね、水があってってんじゃなくて、自分が生まれない、もともと育たないしすぐ死んじゃうし、それから祖先がいなければもちろん自分できません。子供がいない人はいますけども、親がいない人はいません。まあそういった、まあ子供ってのはそのね、あの日本の神の時かなんかに十分に言ってますけども、あの物理学がいいのはですね、物理が勉強しますとね、確率的な問題っていうのがよく理解できるわけですね。つまり自分の子供がいるいないっていうのは関係ないんですね、この祖先の軸には。それは自分が親が必ずいるっていうのと子供がいない時があるっていうのとは同時に成立するんですね。つまり物事は必ず確率的に起こるもんですから、確率的に起こる考えでやれば自分の子供なんていうのは出てこないんですよ、もともと。だから祖先から自分が来て子孫につながる。子孫がいない人もいるけども、実体的に子孫に伝わる。なんでかって言ったら遺伝子が混ざってますから。日本人の髪の毛が黒くて、それでお酒を飲める人が6割しかいない、4割は飲めないと。ヨーロッパは全員が飲めると。だから消化器官も全部違うと。日本人の特徴っていうのがあると。だからまあ今日本当の話で、あのね、どっかプレジデントかなんかが、パンを食べると具合が悪くなるんだっていうんで、よくこれ雑誌が出したなと思ったんですね。もうパン屋さんからものすごい文句が来るんですよ。ただ僕はね、日本人はそんな風に考えないと思うんですよ。日本人はね、パン屋さんがね、本当にパンはあんまり日本人の体に良くないんだっつったらですね、やっぱりそこを考えると思うんですね。ですから、まあ、自分の生涯にわたった仕事がですね、日本人の健康を阻害するならね、まあ、やめた方がいいんじゃないかと思ったり、改善しなきゃいけないかなと思ったりするか、もしくは制限ですね。あのお酒がそうですね、まあ、ヨーロッパなんかだったらお酒飲めない人いませんから、宴会ではもう乾杯だったら全員がお酒なんですけど、日本ではお酒飲めない人がいますから、だから4割もいますからね。まあ、あの死ぬ時にはだんだんアルデヒド分解酵素ができて2割に減ってるんですが、まあ、いずれにしてもかなり飲めない人がいるので、日本では全然あの宴会でも強制しませんよ。あんた飲めないんですかっていう感じですよね。ですからファンもね、これまあその今日の本当の話で解説した時には5割の人がパンを食べてると具合が悪くなる。5割ですから、5割の人はセーフなんです。ですからパンを食べても大丈夫だっていうのが分かるといいんですけどね。お酒の場合はまあお酒飲めない人は お酒飲むと急激に悪くなりますから、自分は酒飲めないなと分かるんですけど、ファンの場合はね結構何年とかかるんですよ、ファンが自分に具合が悪いってことが分かるまでね。ですから、そういうことで、まあ、全員が悪くなるっていうわけじゃないと思います。まあ、全員が悪くなるって言ってる方もおられるけども、まあ、今日のプレゼントのに出てたお医者さんみたいに5割の人が日本人はダメだっていうのは結構、まあ今のところいいかなと。っていうのはお酒は4割でしょ、それからパンは5割、だいたいパンとお酒と肉っていうのは共通の食品なんですね。それから魚と米と味噌っていうのはこれ共通なんですよ。ですからまあその民族によってそういうくくりがあるんでしょうね。まあ、いずれにしても日本人の神が能動的である、日本人の信仰が能動的であるっていうのはね、本当にいろんなところに影響を及ぼしてるんですね。現在でもですよ、日本人はどうしてもこう正義なんかを頑張るんですね。外国の離婚寸前 の夫婦が外国に行くと離婚じゃなくなることが多いっていうのは言われてるんですけど、これもね私は同じような感じがするんですね。日本に住んでますとね、やっぱり自分が能動的に感じた正義というものがすごく重たくあるんですよ。ですからこういうことしちゃいけないとか、ああいうことしちゃいけないってことに対してものすごくシビアなんですね。ところが外国は教えてもらわなきゃ大丈夫ですから教えてもらってないことはいいんですね。だから外国人は平気で嘘をついてお金を儲けて、お金を儲けたうちの 5% ぐらいを寄付したら、寄付したことで免罪になったりしてる気持ちになってる人多いんですけど、それは免罪っていうのがあるんですよ、概念が何か悪いことしてもちょっとだけいいことすれば、あと前に悪いことしたことを忘れられるとかですね。それから人間は平等じゃないんですよ、中国も中東もヨーロッパもアメリカもね、差別していいんですよ。それを隠すっていうことが大切だってことで、これが差別は絶対いけないっつって、これが過激になっちゃうんですね。日本人はもともと差別がないんですよ。もともと差別がないのと、もともと差別があって差別を隠すとかね、それから日本人は人間の上下関係も、上下関係というか偉い人間というのは力を持ってる人間とかお金を持ってる人間じゃなくて、その人がいなくなると困る人間なんですね。ですから日本人の尺度と、それから外国人というか、外国人ともいいんですけどね、日本以外の主要な国のこと考え方が違うんですね。これが非常に日本に不幸をもたらしました。それは満州事変であり、大東亜戦争であり、まあそれからずっとですね、日本人が、まあ、例えば高度成長時のジャパンアズナンバーワン、これで日本が恨まれたのもそうですね。日本人は日本人として正しいと思うことをやってるんですけども、それが外国人に正しいと思うかどうかって考えないんですよ。なんでかって言ったら能動的に自分で信仰を獲得してますからね。だから自分で獲得した信仰を曲げることができないという、まあ、日本の神の問題があります。まあシリーズ日本で19回と20回ちょっと休憩時間で、まあ、皆さんのコメントを見ることができて本当に嬉しかったもんですから、ついついこの19と20で、追加の番をやりました。どうもありがとうございました。